皆さん、こんにちは。タカパイです。
エリヌです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリアビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。
はい。
あっという間に10月になってしまいましたね。
10月。
はい。ね、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
10月。うん。今年もあと、ワンクォーター。
いや、そうっすよね、本当に。
はい。
いやー、なんだかんだな、去年とかは、まあ来年の下半期とか出社できるでしょう的なことを思ってましたけど、まあできなさそうですね。
はい、なんかそうですね。
うん。でも緊急事態宣言が明けて、
はい。
なんかちょいちょいツイッターとか見てると、
はい。
外飲みを解禁してる人とかいて、
ああ、確かに。
うん。ちょっと楽しそうな世界が戻ってきたな感がありますけど、どうなんですかね。また増えて、年末あたりには、はい、緊急事態宣言とかになっちゃうんですかね。
どうですかね。どうなんだろう。読めないですね。まあ、
うん、はい。ならないといいなと思いつつ。
はい。
はい。
そうですね。もう残すところ、今年もワンクォーターですけど、なんかこれだけはやっときたいなみたいなことって、高林さんあったりしますか？
なんかあるかな。これだけはやっておきたいこと。
はい。
あと3ヶ月。なんだろう。痩せたい。
お
痩せておきたい。
おうほうほうほう。
最近ちょっと走ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
走ってるって言ったんですけど、なんか、うん、ワクチンの2回目の注射打ってから、
はい。
まあ、1週間くらいちょっと体調が悪くて、なんかちょっとだるくて、そっからちょっと走る習慣をストップしてしまったんで、はい、ちょっと10月になったんで、もう一回走り始めようかなと思って。
うん、なるほど。
いやー、そうですね。確か、今年の、
はい、
年の初めに立てた目標で痩せるっていう目標があった気がするんで、
はい、
それを達成したいなと思いますね。
なるほど。なんとか、
はい、
実際に走ると、
はい、
その体重は結構落ちるんですか？
いやー、全然落ちないですね。
あ、落ちないんですか？
わかんないよ。1ヶ月ちょっとぐらいしか走ってないんで何とも言えないですね、はい、多分もうちょっと走んないと落ちない気はします。
なるほど。
はい。
で
もなんか痩せるなら、はい、なんて言うんでしたっけ、スロージョグじゃなくて、なんて言うんだっけな、ああいうの。こう、割と遅めのペースで1時間ぐらい走るのがいいみたいですね。ダイエット的には。うん。
そうなんだ。1時間か。なるほど。結構暇ですね、1時間。
いや、暇ですよね。そう、暇なんですよ。まあ、音楽聴いてるとはいえ、
うん、
1時間はちょっと暇すぎるなと思って。
うん、そうですね。
なんで今大体20分ぐらいか。
うん。はい。なるほど、なるほど。
そうなんですよ。で、まあなんか、
はい。
10月になって僕一個嬉しいお知らせ、お知らせ？
お、
嬉しいことがあってですね。
何ですか、何ですか。
バチェラージャパンのシーズン4が始まるんですよ。
あ、なるほど。
バチェラーって知ってます？
バチェラー知ってます。はい、知ってます。
Amazon プライムの、
はい。
プライムで配信されてる。
あれですね。
あれです。はい、まあ、バチェラーは一人の男性を複数の人の女性がなんか、うん、まあ、取り合うというか、
はい、
すごいかっちょいい成功を収めたイケイケの独身男性のパートナーの座を奪い合う婚活サバイバル番組みたいなやつなんですけど、
はい、
僕結構これが好きで、
お、
毎回見ていて、これのシーズン4が始まるということで、はい、11月25日からですね。
うんうん、
はい。でなんと今回からですね。まあ、前回は、はい、前回までは、12時、その日付が変わるタイミングで新しいエピソードが出るみたいな感じだったんですけど、
はい、
今回からなんとですね、木曜の22時になって、より見やすくなったという。
確かに、
うん。
その日のうちに見れる。
そうなんですよ。
うん、
いや、これはちょっとね、楽しみ。
確かに。もうシーズン4なんですね。
そうですね。バチェラー1、2があって、はい、1、2、3、あ、そっか。で、バチェロレッテが1回だけあったのか。
うんうん。
うん。
そっか、バチェロレッテがあったな。
そうなんですよ。
うん。
うん、なんで、それ11月25日まではこれを楽しみに生きていきそう。
はい。これまだ、その、男性の方は、バチェラーの方は発表されてないですか？
あ、多分まだ発表されてないと思います。
おー、楽しみですね。したら、
これ発表されてるのかな。 されてなさそうだな。
ほうほう。
うん、されてなさそうですね。
なるほど、そこを含めて楽しみ。
いや、楽しみっす。うん。
はい。
なんか、八木さん、最近ありました？
最近、
はい。
あ、そうですね。最近は、多分お子さんはお持ちの方なら、こう、トド算数というアプリに触れたことがある人が、まあ、一定数いるんじゃないかなって思うんですけど、最近ですね、その同じ Nma っていうのかな、その同じ運営の会社が Nma っていう、Nma だっけかな、
はいはいはい。
はい、多分、ちょっと読み方は分かんないです。Nma っていうところがあって、そこが出しているのは倒産数っていうのがあるんですけど、その同じ運営のその会社が、はいはい、トド英語っていうのを出したんですね。
なるほど。
はい。で、トド算数自体が、まあその子供向けの、まあ教育アプリなんですけど、算数の。かなりクオリティが高くてですね。なんかミッションとか、あとデイリーでこう、なんか RPG を進んでいくみたいな感じで、デイリーで、
はい、
進むものとか、あとその問題解くと、モンスターを仲間にできて、仲間っていうか、まあコレクションみたいな感じでできて、
はいはいはい。
やっぱりそういう要素とか、あとはもちろん教育コンテンツ自体は分かりやすいんですけど、はい。で、そういう、まあ、トド算数っていうアプリがあって、ついにその英語版が出るという。
おー、なるほど。
はい。で、英語版早速自分も、インストールして、ちょっと子供にやってもらってみたんですけど、英語版もですね、すごいクオリティが高くて。はい。で、なんか、その、発音のテストとかあるんですよ。
あ、そうなんですか。え、はい、それはスマホに向かって発音すると何点ですみたいな。
あ、そうです。ですね。何点とか出ないんですけど、
はい。
なんか黒板があって、で、なんか狐がいるんですよ。
はいはいはい。
はい。で、これを言ってね、みたいなナレーションが、こう、なってでマイクをして、で、例えば、キックとか、ゲームとか、こう、発音すると、キツネがそれを読み取って黒板にこう、これかなみたいな感じで書いて、で、それがまあ当たってるか外れてるかみたいな感じです。
ああ、楽しいですね、
はい。楽しいですね。すごい、うちの子供もハマってます、今。
おお、なるほど、は
い。そうですね。ということで、と倒産数自体は、そのまあ、Nma っていう、その会社は多分、日本の会社ではない気がするんですけど、もともと倒産するのそのトドマスっていうものなんで。で、今度トドイングリッシュっていうことで。
いいですね。これ無料で使えるんですか？
そうですね。無料でも使える気はしますね。はい。でも、機能制限があるはずです。無料で。
なるほど、なるほど。
はい。トド英語の方はわかんないですけど、倒産するの方は無料で、もうできたはずですね。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、でも全然、確か課金も半年で、じゃあ、倒産するの方は2年間で2万円とかだった気がしますね。はい。
なるほど。
そうですね。ただまあ、なぜかその月額とかがなかった気がする。その。
あ、そうなんだ。
一括2年みたいな感じだった気がする。
はいはい。
はい。まあでも、いいっすね。
いいですね、これ。
はい。
なんか結構英語の子供向け商材っていうと、なんだっけな、ディズニー、はい、ディズニーのなんかありますよね。英語。
あ、ディズニーありましたっけ？ディズニープラスではないですよね。
ディズニープラスじゃなくて、なんか子供向けの、
はい。
ディズニー、子供向け英語で、ディズニー英語システム。これだ。
はい。
これなんか、
はい、
僕が知ってる、そのなんだ、子供に英語を学習させるシリーズで、なんか割と有名なものかなと思うんですけど、はい、これなんか結構高かった気がするんですよね。
ああ、なるほど。ディズニーは結構高いですよね。
今調べたら、一括で購入すると98万1200円かかりますって書いてある。ちょっと見なかったことにしよう、これは。
すごいな、マジか。あ、でも、すごい量ですね、これは。
うん、なんか多分、物理的なものもいっぱい届くんですよ、確かに。
なるほど。
はい。
ああ、ちょっとこれもう、お金持ちじゃないと、
いや、そうっすよね。そうっすよね。
はい。
いや、もうそういうのに考えると全然、トト英語、これは良さそうだぞ、はい。
そうですね。
うん。
そうですね。そうですね。まあ、どうしてもその日本の会社がこう、作ったとかっていうと、
うんうん。
こう多分現地と一定距離がある状態だと思うんですけど、うん。別に日本の会社が作ったわけではないんで、まあ、いやまあそれ、まあどうかな。ちょっと偏見が入ってるかもしれないですけど、はい。自分は、まあ信頼できるし、まあ実際に使ってみていいなって思ってます。う
ん、
はい。
確かに確かに。良さそう。僕も子供を授かったら、トド算数とトド英語で英才教育をしよう。
でももう無料でこういうリソースに、リソースがあるっていうのがすごいですよね、時代が。
いや、確かにそうっすよね。
はい。
そうっすよね。だって僕らの頃に子供の時から英語に触れるってなると、
はい。
何が選択肢としてあったんだろう。本とか。
なんでしょうね。なんでしょう。でも、まあもちろん iPad とかないですから、
うん。
そうですね。まあ、洋楽とか。
ああ。はいはいはい。
そういう。
洋楽ね、確かに確かに。
そうですね。
うん。
あとは、まあ、中学校の英語の先生とかぐらいですよね。
そうっすよね。
はい。
小学校とかなんかその、小学校に行く前の時代年齢の時に英語に触れる機会とか、はい、まあ、ほぼなかったもんな。
そうですね。
うん。はい。
はい、
そんな感じで、はい。
はい。あ、そうそう、メイン時に行きましょうか。はい。
行きましょうか。はい。
はい。
今日はですね、サイキットラーンの 1.0 が、これいつリリースされたかちょっと忘れちゃいました、ね。リリースされたんで、まあ、それちょっと僕触ってみて、はい、リリースノートも見てみて、気になった機能をいくつか紹介してできればなと思ってます。
イェーイ。
はい。まあ、多分サイキットラーンですね。また皆さんご存知だと思うんですけど、なんか調べるとですね、2007年ぐらいから開発してるっぽいんですよね。
ほうほうほう。
なんで今年で14年。
はい。
で、まあ、ここでやっとバージョン 1.0 ってことで、一区切りっていう感じなのかなと。
うんうん。
うん、思って、まあ結構いろいろリリースノート見ると、かなりボリューミーなことが書かれてますと。で、なんかちょっと概要欄に貼っとくんですけど、その中でもなんかハイライトリリースみたいなのをまとめられてるものが、ページがあるんで、まあ主なやつはそこを見ると要点がまとまって書いてあるかなと思います。はい。ということで、気になった機能をいくつ、5つぐらいかな。機能というかまあ、リリースノート見てて、ちょっと触ってみたんで、その感想とかも交えたりなんですけど、まず最初はですね、関数を呼ぶときに、
はい。
あの1引数とキーワード引数っていうのが、まあ、あると思うんですけど、パラメータ指定するときに、うん、まあ、1引数っていうのは何だろうな、はい、数字だけ渡すとか文字列だけ渡すみたいな、その引数に対して。
うん、
で、キーワード引数っていうのは、例えば、ランダムステートイコール42とか、
はい、
キーワードイコールなんちゃらみたいな形で渡すみたいな、まあ、2パターンあると思うんですけど、
うん、
それがキーワード引数を必要とするようになった関数がまあ結構多くなりましたよって形のことが書かれてましたね。
はいはいはい、
うん。まあ、これはそっちの方が確かにまあ見やすいし、
はい。
これはいい変更なんじゃないかなと、個人的には。まあ、コードの量は増えますけど、
はい。
可読性は上がるかなという感じですね。うん。
うん、なるほど、確かに。というか、この強制ってできるんですね、その Python の文法的に。
あ、なんかこれ読んだら、なんかメッセージが出てくるのかな？エラーにはなんないのかな、はい、ワーニングとかが出てくるのかな？
ああ、なるほど、なるほど。
うん。でもなんかできるっぽいですね。
ええ
ー。ちょっとコードを見てないんでどうやってるかわかんないですけど、コードを見るとその辺もわかりそう。
うんうん。まあ、やっぱり、この、うん、この変更があった背景っていうのは、やはり1引数だけだとわからんみたいなところなんですかね。可読性が上がるっていう観点なんですかね。うん、
なんじゃないですかね。
うん。
おそらく。
なるほど、なるほど。
うん。
ありがとうございます。
はい。っていうのが一つ目。で、二つ目がですね、
はい、
パンダスとの親和性がちょっとだけ上がったよ。 ていう話なんですけど、
はい。
まあ、これリリースノート的には、なんて書いてあったっけな、これか、フィーチャーネームズサポートっていうことが書かれてたんですけど、
はい。
これ何かっていうと、セキットランってなんだろうな、いろんなエンコーダーが用意されてて、例えばワンホットエンコーディングとか、
はい、
ラベルエンコーディングとかできる関数があったと思うんですけど、うん
はい、
まあ、あとあれか、標準化の関数とか、スタンダードスケーラーとか、
うん。
うん。なんかその辺の関数がいろいろあったと思うんですけど、それのですね、例えばワンホットエンコーダーとかって、なんだろうな、なんかラベル、
うん、
カテゴリー、からなんか変数を、まあ、入れるとワンホットにこうエンコーディングしてくれるんですけど、
うん、
その時に何て言えばいいんだろうな、変換後のカラム名って今まで割と自分たちでこうちゃんとつけてあげないといけなかったですよね。
はいはいはい。
なんだろうな、ワンホットエンコーダー使うと結果が配列で返ってくるんで、
はい、
まあ、カラム名とかついてないわけですよ、もともとは。
なるほど。
なので、それをで、例えば、Pandas のデータフレームに変換したいときは、まあ、それを、まずデータフレーム化して、
はい。
さらに、カラムの名前に、なんか、その、我々が思い描いているカラム名を、なんか、つけてあげなきゃいけないです、明示的に。
なるほど、なるほど。
っていう、なんか、一つ手間があったんですけど、
はい。
それはですね、Get Feature Names Out っていう、まあ、メソッドが追加されましたと。
はい、おぉ。
これがあるとですね、まあ、この get feature names out っていうのと、プラス feature names in っていう、まあ、2つ追加されてるっぽいんですけど、
はい、
これそれぞれ、そのワンホットエンコーディングに与えた変カラム名と、
うん、
そこから出力されたカラム名っていうのが、まあ、取れるようになりましたよと。うん。
はいはい。
で、なんだろう、具体的にどうなってるかっていうと、
はい、
まあ、例えば、ネームっていうカラムがありましたと。
はいはい、
で、そこに、ヤギヌーンとタカパイっていう、こう、二つの変数が、
はい、
まあ、入ったデータがありますと。
はい、
それをワンホット、まあ、ワンホット しなくてもいいんですけど、二つだったら、まあ、ワンホットしたとして、
はい、
そうすると、ネームズアンダーバーヤギヌーンっていうカラム名と、ネームズアンダーバータカパイっていうカラム名が、このアウトプット、うん、ゲットアウト、ゲットフィーチャーネームズアウトで取得できるっていう。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、それをそのままカラム名にして、データフレームを作れるっていう、
はい。はいはいはい。
ようになってますね。これ、結構便利かなと思ってて。
はい。
で、なんかまあ、サイキットランってなんか、なんていうんですかね、いろんなパイプラインがちょっと組めたりすると思うんですけど、
うん、
例えば、この変数は標準化して、この変数はなんかワンホットエンコーディングしてみたいな、
うん、
なんかそういうことがこう、なんていうんですかね、パイプでこう、組めて一括変換みたいなことができると思うんですけど、
はい。
なんかそれにも対応していて、
うん、
かなり良さそう、それは。うん。なんでこれはちょっと便利になったなって感じですね、Pandas の使っている方々には。うん。
確かに確かに。
ちょっとなんか言葉だとイメージしづらいと思うんで、まあ、リリースノートとかに具体的な使い方とか書いてあるんで、はい、まあ、この辺見ていただくと分かりやすいかなと思いますと。はい。
ちょっと素人的な質問してもいいですか？
はいはい。
Pandas に Get Dummies っていう似たようなワンホットエンコーディングやってくれる関数があると思うんですけど。
ありますね。
実務だと、このサイキットランのワンホットエンコーダーを使うことの方が多いんですか？
ゲットダミーズはですね、あれちょっと罠があって、
はい。
あれです。実務とかだと、まあ、学習データがあって、
はい。
まあ、それ作ったモデルを、まあ、なんかプロダクションで動かすみたいなことをすると思うんですけど、
うん。
そのゲットダミーズって、なんか学習データにある水準のデータしかカバーしきれないんで、なんか、
はい。
なんて言うんだろうな。まあ、仮にそのプロダクションに行ったときに、
はい。
学習データにはない水準の、例えばさっきのタカパイとヤギヌーンの学習データにあったけど、
はい。
実は、なんだろうな、太郎さんみたいなデータが来たときに、ゲットダミーズだとそれ対応できないんで、
はい。
あんまりゲットダミーズを仕事で使うってタイミングがないんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
と思いました。思ってます。
ワンホットエンコーダーであれば、まあ、テストデータで新しく太郎さんが来たとしても、
うん、
この高っぱい槍のようにしか、0、1に変換しないっていう感じです。
だった気が、
もう、
うん、だったはず。
なるほど。なるほどです。ありがとうございます。そうすると、まあ、そっちの方がミスりにくいっていう感じなんですね。うん、
そうっすね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
ですです。なんで、まあ、なんかコンペとかでもうデータが決まってるとかであれば、ゲットダミーズとかでも、はい、まあ、良いかなと思いつつ、うん。こうあんまり仕事と使わないんじゃないかなと思ったりしています。
うんうん、
はい。というのが、まあ、2つ目でしたね。はい。
はい。
で、3つ目が、購買ブースティング系のモデルがステーブル版に追加されましたということで、ここではヒストグラディエントブースティングクラシファイアと、まあ、リグレッションの2つが追加されましたよというのが書いてあって、
はい。
これなんか今までは確か、なんだっけ、ベータ版みたいな、仕様版では使えたんですけど、
はい。
まあ、それがようやくステーブル版になりましたと。
うん。
いうことらしいですね。うん。で、これは、まあ、他のサーキットランのモデルと一緒で、
うん。
フィットして、まあ、それでプレディクトすると、推論できますよ、みたいな使い方ができて、
うん。
うん。良さそう。で、サーキットランのさっき言った、いろんなパイプラインみたいなやつと組み合わせることができるので、まあ、サクッとモデル作るとかだったら、うん、全然良いのかなと、
うん。
思ってますね。なんか他の、それこそライト GBM とか、その辺と速度比較とかは、ちょっとやってみたいなと、はい、速度とか、まあ、あとは精度か。うん。その辺の比較とかはちょっとやってみたいなと。
うん、
うん。思いつつ、なんか、試しに昨日、タイタニックのデータ使って、
はい。
すごい簡単にトレインドテストを 70% と 30% に分割して、推論してみたんですけど、
うん。
だいたいテストのデータで推論すると、79% とかの明らしいでしたね。
なるほど。
うん。で、なんか同じデータでライト GBM 使うと、あ、まあ、パラメータはすごい初期のパラメータでやってるんですけど、はい、ライト GBM 使うと 80% ぐらいだったんで、
はい。
まあ、タイタニックデータなんで、あんまり、こう、なんていうの、精緻な比較ではないと思うんですけど、まあ、それぐらいのスコア出てたんで、うん、うん。もうちょっとなんか、例えば今やってるコンペとかで試してみたいなとはちょっと思いましたね。
なるほど、なるほど。
うん、というのは3つ目ですね、
はい
はい。で、4つ目は、これは新しい機能とかじゃないんですけど、ドキュメントがめちゃくちゃ充実したっぽいです。はい。はい、ということが書いてありました。
いい。
リリースノート、うん、いいですね。リリースノート上だと、2100個以上のプルリクをマージしたけど、
はい、
マージしていて、そのうち800個ぐらいがドキュメントに関するものだったって書いてあるんで、
なるほど。すごいですね。うん、
すごいですよね。
はい。
なんで、ドキュメントがかなり充実してるはず。
はいはい。
具体的にどこの辺が変わったとかは、細かいリリースノート見ないと分かんないと思うんですけど。
うん。確かに。
いや、でもドキュメントが充実するのはいいですね。
そうですね。ありがたい。
うん。
関数のコメントとかのことを指してるのかな。
ああ、そういうのもあるのかもしれないな。うん。
うん、トップストリング、まあ、トップストリングのことなのかな、わかんないけど。
うんうんうん。
はい。確かに、この 1.0 のリリースノート、もう、何スクロール分あるんだろうっていうぐらいあります、ね。
そうっすよね。めちゃくちゃあるんで。
はい。すごいな。全然知らない機能とかもありますね。うんうん、
いや、ありますね。
はい。
あります、あります。
stl.compose とか知らなかった。
うんうんうん。
コンポーズ、ドットキャリブレーション、全然知らなかったですね。
そうそうね、キャリブレーションとか、うん。はい、リリースノート見るだけでも、ちょっと新しい気づきがありそうで面白いですね、これ。
うん、はい。
はい。で、最後、5つ目。これは多分、皆さん対抗のやつなんですけど、
はい。
ストラティファイドグループ K フォールドが追加されましたよという。
お、
これ多分待ってた人が多いんじゃないかな。
今までなかった。
はい。
はい、
今までなかったクロスバリデーションに分用に分割するクラスで、今までは、
はい、
ストラティファイド K フォールドとグループ K フォールドを組み合わせて、まあ、自分で関数作って、
はい、
交差検証する必要があったんですけど、今回から追加されたので、うん、そんなめんどくさいことはしなくてよくなったって感じですね。
ほうほうほう。
はい。まあ、多分知ってる方も多いと思うんですけど、簡単に説明すると、ストラティファイド K フォールドっていうのは、なんか目的変数、データセットに対して目的変数があったとして、
うん、
その目的変数のクラスの偏りを保持しながらデータを分割するみたいなものですね。
うんう
ん、で、グループ K フォールドの方は、なんかそのグループみたいなカラムがあったときに、そのカラムが、なんだろう、同じグループが異なる分割パターンにこう出てこないようにデータセットをこう分割できるみたいなやつで、うんうん、それを組み合わせたのがストラティファイドグループ K フォールドっていう感じですね。
うんうん
うん、それがリリースされたんで、
はい、
これを使えば OK と、
はい
はい、
このバリデーションの切り方みたいなのって、
うん、
こう自分はよく隠れで耳にしてるなって思うんですけど、
はいはいはい、
実務でも実際こういうストラティファイドグループ K フォールドっていうところのニーズは高いんですか？
ああ、どうなんだろうな。僕結構使うのは、まあ、ストラティファイド K フォールドとかは結構使うんですけど、
はい、
仕事でストラティファイドグループ K フォールドを使ったことないかもしれないな。今までは、うん。
なるほど、なるほど。
でもまあ、なんだろうな。製造業とかその辺だとあるのかな。どうなんだろう。なんか、まあ、製造業以外でもあると思いますけど、
はい。
なんか異常検知とかで、
うん、
01で、異常を分別したいって時は、まあ多分ストラティファイド K フォールドを使って、クラスの偏りを保持しながら、はい、なんか製品ごとになんか、まあそれはデータセット自体は分けるのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか製品にいくつかこう、カテゴリーみたいな若干の違いがあったとしたら、
うん、
そのカテゴリーでグループ K フォールドしたいみたいなこともあったりするのかな。
ほうほうほう。
うん。これ最初に出てきたコンペなんだっけな、ストラティファイドグループ K フォールド。なんかのカグルのコンペで、このストラティファイドグループ K フォールドの実装を誰か公開してくれてて、
はい。
で、多分今までは、その実装方法を参考に書いてた気がするんだよな。
ええ。
あ、データサイエンス4、これかな？ヤニさんも一緒に出てたやつの、
はい。
あれ、八木さんと一緒に出たのっていつでしたっけ？忘れちゃったな。
前ですね。ただまあ、コンペ名はデータサイエンスボールで、なんか子供の学習システムの、学習アプリのデータでしたね。使わせました。
なんかその辺のコンペで出てきたのかな？
ほうほう。
自分も覚えてないけど、うん。
はい。あの頃リアルで会えてましたからね。
いや、確かに。確かに。はい、そうっすよね。
コロナ前と考えると、2年とか前ですね、多分。
いや、そんな感じですね。ちょっと個人的に気になった機能だったりをピックアップして、
はい。
ご紹介しました、うん。はい。
ありがとうございます。一つ一つの変更に、ちゃんとコミッターの名前が書かれているのが、またいいですね。
ああ、いいですね。
はい。
いや、こういうの見ると、コミッターになりたいですね。
うん。ここに名前が載ったら、すごい感動するんだろうな。
うん。
でも、この今回のリリースのほぼ半分ぐらいの変更が、まあ、ドキュメンテーションの変更、うん、リクエストだったってことで、うん、多分、サイキットランを深く使ってさえいれば、すごいコミットチャンスみたいなのってありそうな感じがしました、
ね。あ、確かに。そうですね。うん、ありそう。
はい、
うん。ちょっと話はずれますけど、あれ、Python の 3.10、3.10 ってもうそろそろ来ますよね。来なかったっけ？バージョンアップネタで言うと。
全くキャッチしてなかったですね。
確か今月、10月だった気がします。にリリース予定だったんで、いつだっけな、
はい、
ちょっと忘れちゃいましたけど、まあこの辺もバージョンアップがあるので、
はい、
楽しみですね。
うん。
うん。3.10 は確かエラーメッセージはかなり改善されてたはず。
はいはいはい。
ですね、Python の。うん。今まで結構、あんまり、うん、なんていうか、わかりやすいエラーメッセージとは言えないエラーメッセージが出てきたと思うんですけど、
はい、
3.10 からは、どこの、うん、この変数がダメだよとか、なんかそういうのまで教えてくれたような気がするんで、 その辺も楽しみですね。
お
う、
一応、10月4日ってなってますね。
え、じゃあもう、はい、明日か。今日10月3日なんで。
はい。expected。
おお。あ、ほんとだ。いや、楽しみですね。はい。
はい。いいですね。
はい。そんな感じでございます。
はい。ありがとうございました。
はい。ではでは、今日は、サイキットラーの 1.0 バージョンの中から、まあ、いくつか気になった変更点をまとめましたと。はい。質問だったりコメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ VIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。